浦下くんさ、
うん、
ゆる音楽学ラジオの第16回、うん、何やったか覚えてる？
16回ですか。
はい、第16回です。
なるへそ。
結構初期だよね。
そうですね。
動画見直したらですね、うん、もう後ろで縛ってはいなかったんですけど、うん、めっちゃ挑発で、なんか二人ともちょっと雰囲気が違いました。
そうだよね、まだ髪の毛。
はい。
なってる。
いや、グッとはね、もうなってなかった。
あ、なってない。
下ろしてるんだけど。
あ、そういうことですか。
もうね、だいぶ雰囲気違いましたよ。第16回。出てこないね。
ビオラアルタとかどうですか？
違います。ただ、シリーズで言うと弦楽器ですね。
あ、成り立ちみたいなのやった？弦楽器の成り立ち。
弦楽器の成り立ち。
うん、
そうですね、人は動物の死体から新しい楽器のアイデアを得がちっていうタイトルの。
ありましたね。
歌謡やりました。
うん。死んだ猿の皮。亀の甲羅いろいろ使いますよ
ね。ぶら下がりがちってね、ありましたけども、
はい、
黒川的に見逃せないのはですね、
うん、
馬頭琴の話でしたね。
おうおうおう、うん、
ありますよね、馬頭琴。
国語の教科書、数歩の白い馬。
はい、はい、そうです、数歩の白い馬
ありますよ ね。
ありますね。あれはどんなお話だったか覚えてる？
あれは数歩っていう青年が飼ってる白い馬。
そうですね、スーホっていう、
スーホの白い馬だよね。俺さ、そうだよな、
うん、
スーホって青年の名前なんだけどさ、
うん、
自分がやってるさ、マインクラフトの白い馬にスーホって名前つけてた。違ったわ、
違うね。
そっちじゃなかった、白い馬だったわ、うん、そっち。最後馬頭琴になるとこしか覚えてないや。
あー、そしたらね、うん、今日ね、その名前を、決められるかもしれない。本来の白い馬の名前にあるべき名前っていうのがあるので、
おう、
それをね、今回で知れるかもしれないですね、あなたは。
なるほど。
だからあなたも、皆さん、見てる皆さんも、マインクラフトで、白い馬に名前を付けたいとき、スーホと付けるのは違うだろうって気づいたら、今日見た動画で、名前の付け方決めてください。
はい。
一応、ちょっと馬頭琴というものについて振り返っておきましょう。
うん、うん。
馬頭琴っていうのは、モンゴル、ハルハ族とかね、うん、あの辺りの草原地帯、ユーラシア草原地帯の南東の方に住んでる遊牧民たちの中で、うん、使われている、馬の頭を模した衣装が、
うん、
目印の、
そうですね。
ね、ことになりますよと。弦楽器になります。
糸巻きの部分にね、こう馬の頭がポンとついている。
そう、そんな殺弦楽器となっております。
うん、
はい、モリンホールのモリの部分が馬の意味ですね。
うんうん、モリンホール。
モリンホール。
モリンホールって言うんだ。
言います。で、内モンゴル自治区ですね。今、中国の北の方にある自治区では、うん、これ、チョールと呼称されます。
うん。
チョール。モンゴルの、今のモンゴル国ではモリンホール。
うん、うん。
内モンゴル自治区ではチョールと、呼称が、ね、ちょっと変わってるわけなんですね。うん、で、主な素材は、黒松とかカエデの木材と、
ほうほう、
羊の皮です。
あ、羊の皮、
うん、羊の皮使うんですよ。やっぱりね、大体の食べ物もそうだし、乳もそうだし、
うん、
まあ、ああいうのについても羊のものを使うと、
まあ、身の回りでね、溢れてるんだね。
そういうわけです。で、1本の弦に対して100から150本の音符の毛、これはね、馬の毛ですね、を使います。
なるほど、
はい、めちゃめちゃ使うだけですね。
そっか、
うん、
馬頭琴は馬の尻尾を弦に使う。
使うんです。
あ、僕らは、
ガット弦じゃないんです。
僕らは弓に使うからね。
そうだね、
うん、
そうだね。で、弓の持ち手とか竿の部分にはニレとかシタンの木が使われるらしくて、
うんうん、
でこれはね、伝統的なものではこうなんだけど、今言ったような感じなんだけど、うん、現代改良版ではいろいろ変わってます、
うんうん、
羊の皮の部分がヘビとかの皮になったりとか、
へ、
はい、で馬のおっぽの毛だったのがナイロンになったりとか。
ああ、なるほどなるほど。
でね、あとね、調弦もねちょっと変わってるらしくて、4度高くしてあるんだって。
4度高くしてある、
うん、
前より
と。そう、昔より4度高くなってるんだって。
みんな声入りたくなったのかな
のかね。わかんないけども、まあ、流行りっていうのもあったんでしょうね、うん、きっとね。で、もともと上にあった飾りありますよね。
うん。
あれね、馬になったの、ここ2、300年前くらいからなんだって。
おー、なるほど、なるほど。
だから、江戸時代ぐらいですよね。
楽器自体はいつ頃からあるんでしょうか。
結構昔からあるっぽい。結構昔からあるっぽいんだが、
うん、
上についている彫刻が全然違ったらしいんだわ。
うん、
だから、モリンホールっていう呼び名も、最近の呼び名らしくて、
うんうんうん、
馬になってからそう呼ばれるようになったらしいです。
なるほど。
で、もともとは上にじゃあ何ついてたかっていうと、うん、竜とか、白鳥とか、
なるほど、
ワニとか、なんか妖怪っぽいやつ。
なんかもっと難しそうだけどな。
そう。ね、ちょっと難しそうだけど、ね、
うんうん、
逆に言うと、馬である必然性とか外然性ってなかったっぽいのよ。
そうだね。うん、いろんな動物がやってある。
で、この時のはフンホールって言ったらしいですね。
フンホール。
うん、フンってなんかね、ヤポンフンとかモンゴルフンとか言って、うん、ヤポンフンだと日本人の意味だから、
うん、
人って意味なのかなって思うんだけど、
うん、
でもなんか調べた感じちょっと違ったっぽいから、ここは分かんないです。モンゴル語詳しい人教えてください。
なんか動物も含むと生き物っぽいのかな
かね、
ね、
生き物を模したかたどった衣装のある うん、琴というか殺弦楽器っていう意味なのかもしれないですね。
あの西洋の弦楽器でも人の頭がね、あここに
ちょっと乗ってた、ね、はい、懐かしいですねそれ ね、どこで問題出したっけ、ゆるがふとハウスの選考か、
もう、うん、最終選考のあの中じゃないですか、ね、
あの中で聞いた覚えがありますね、うん、はいはいはい、打ち合わせしてねやったの覚えてますね、うん、懐かしいです。この衣装として取り付けられる鳥はインド神話に登場するガルーダだったりすると、
うんうん、
でガルーダって半人半鳥、半分人で半分鳥の霊長で、
はいはい、
まあ、モンゴルで、まあ、住宅、モンゴルの伝統的な住宅ゲルとか、
うん、
それから固定住居、固定式の住居もまあ今あるにはあるんで、
うんうん、
それに据え付けられている門、
うん
うん、だから住居にあるんじゃなくて門に結構据え付けられてる、そのガルーダの衣装がっていうのが、見られたりするらしくて、まあ、家の守護神的性格を有しているってことは言われます、
うんうん、
でそれから竜、これはね仏教の文脈、竜王とか竜神の他にも、うん、あとね政治的な要素もあったらしくって、モンゴルの人たちが清朝に組み込まれていく、清、
うん、
の時代、清いの清ですね、清朝に組み込まれていくにあたって清朝の宮廷音楽に同時にバトーキンが取り入れられたんですって。
はいはいはい、
で中華思想家では竜ってその権威的なものだから、
まあね、
その権威の中で、より強い権威を持っている竜っていうのを選択してバトーキンつけられて、それがでもって宮廷で弾かれるっていうのが、
うん、
まあ一つの流れになったんじゃないかっていう、まあ、
竜の装飾ぐらいして宮廷で弾かれる楽器にふさわしいみたいな
感じだったんですよね、
うんうん、
要は清朝の人に喜ばれるような衣装が発達していったんじゃないかなと言われています、うんうんうん、でワニありましたよね、なんでワニって思いますよね。
うん、そうだね、わざわざ感があるけど、ね、
そもそもモンゴル内陸国で、
うん、
でワニが出るような河川もないんですよ、
うんうんうん、
だからこれ竜の形骸化なんじゃないかなとか、もともとは竜を表してたんだろうっていうふうに言われています。
あ、それはだんだん崩れてワニに見えるような形になったみたいな、
簡単にやろうとした結果、うん、現代だとワニにしか見えないかどっちかなと思うんですけどね。
なるほど、
このバトキンの起源の物語が数歩の白い馬だったわけです、うんうんうん、こんなお話ですね。あのおばあさんと二人暮らしで貧しくも力強く生きていた少年がいます、
うんうん、
これ日本では数歩ですけどスフと呼ばれます、基本的にはスフという少年が、はい、おりました。彼は歌がうまいと評判でしたが、うん、このスフが17歳になった頃ある日暗くなっても戻らず、ね、あの要は仕事遊牧に行ってたんですけど、うん、暗くなっても戻ってこないと村人とかおばあさんを心配させました、
うん、
で遅くに帰ってきた彼はなんと1匹の子馬を抱えていました。
あー、なんか差し絵があった気がする、
思い出しました。で生まれたばかりの白い毛の子馬が捨て置かれていて誰も連れ戻しに、うん、現れなかったから拾ってきたと彼は言うわけですね、うんうんうん、でそこからスフとおばあさんはこの子馬を育てることにします、うん、で子馬はだんだんと成長していって、まあ、羊たちを狼の野獣から守ってみせるという勇敢な、ね、一面を見せつつ、うんうんうん、まあ、スフと固い絆で結ばれて成長していきましたと。時が過ぎてある春、王様が競馬の大会を開くと言い出します。この競馬の大会に勝った者には私の娘を、ね、やると、
はいはいはいはい、
ね、王様は言い出しますと。でスフはすっかり成長した自分の白馬と一緒に出場してこれに優勝します、
うん、
だけど王様はスフが低い身分の牧民であったこと、
はい、
それから彼の連れていた馬が見事な白馬だったことに目をつけて、
うん、
結婚の話題を無視して金銭を見返りに馬の譲渡を要求します、
うん
うん、しかしスフはこれを競馬をしに来たのであり馬を売りに来たのではないということはありますと、
うんうんうん、
でこれに、まあ、当然ですが王様は激怒しますよね、
うん、
で激怒した王様はね、このスフを鞭で打ち据えるように命令して、まあ、これによってスフは重体となってしまいます。で友人たちに助けられ連れ帰られた後はおばあさんに看病されますが、まあ、だんだんと回復に向かっていきます。そんなある晩、
うん、
そのスフの家に、ね、来訪者がありますと。出てみるとそれは傷だらけになった例の白馬だった、
うん、
奪われた白馬は王様が自慢のためにあの身内の前で乗り回そうとしたんですね、
うんうんうん、
でその折に馬がこれに抵抗しますと、
うん、
で王様を落馬させてスフの元まで逃げてきました。
あ、うん、そうだった。
だけどもその登場で矢を追いかけられて大変に傷ついて、
うん、
まあ、スフとの再会もつかの間に白馬はこと切れることになりますと。このシーンに対してスフは大変悲しんで、まあ、眠れないほどだったと言いますと、うん、ただある夜うたた寝をしているとスフは白馬が生きている夢を見た。彼は馬を撫で、馬は彼のそばにいて、で、そっと馬は彼に語りました。ご主人様、ずっとそばにいて寂しさを取り除いてあげる方法があるじゃないですか。
うん、
私の体の筋骨を使って、琴を作ってください。で、スフは目が覚めてから、その子馬だったね、馬が言った通り、白馬が言った通り、骨や筋、それからおっぽで琴を作って、その音色から王様への怒りとか、そして馬との楽しかった記憶を思い出して、 て、こうしてバトーキンが生まれていって、その音色は牧民たちを魅了したのだというお話になりますよ。
そんなでした、
ね、そんなでした、ね、
そんなでしたね。
改めて聞くと思い出す、
思い出す、
最もスタンダードなバトーキン紀元譚ですね。
あ、いい話だな。
で、この主人公の名前が、要はさっきも言った通りスフですね、
うん、スフなんだね、
う
ん、
簡単に言うと真面目な若者のスフがいて、うん、彼が拾った春芽がいました、白い春芽がいましたと、うんうんうん、で、それから暴虐の王様がいますと、うん。こういう登場人物による愛と絆の物語になりますね。
そうですね。
はい。これをね、スフ型と言います。
お、スフ型、
はい。そうなんですよ。今わざわざスフ型と言いましたけど、うん、実は馬頭琴伝承っていくつか種類があって、うんうんうん、僕らが知ってるのってそのうちの一個なんですね。
へぇー。
で、スフってね、斧っていう意味なんですよ。
斧？
斧。うん、まあ斧っていう意味自体には、まあ、おそらく隠れた権威性みたいなのがあると思うんですよね、うん、昔その不悦って言って中華王朝上では権威を、うん、示すものとして斧とかマサカリを渡して、うんうんうん、これでもって皇帝と同じ権威を持ちますよ、遠征に行くあなたに授けるのであなたが裁量権を持っていってくださいっていう風に表してたみたいなのがあったりするんですけど、まあおそらくそういうものも反映してたりするのかな。ともかく斧という名前を持った主人公が出てくるのがスフ型で、これが広まっている場所っていうのは、うん、現モンゴル国じゃなくて今の内モンゴル自治区なんですよ。
ほうほうほう。
そうで、このスーホの白い馬っていう絵本がその我々にとってのバトーキン紀元譚の元になってるわけだけど、うん、このスーホの白い馬っていう絵本を描いた人、赤羽末吉さんっていうんですけど、うん、この人が第二次世界大戦中に満州で暮らしてたらしいんですよ、
うんうんうん、
で満州でこの話を聞いて、この話いいなってなって、その戦後引き上げ者として日本に戻った後、もう一回内モンゴル自治区に取材に行ってるんですよ、
うんうん、
だから満州で聞いたスフの物語を確かめに内モンゴル自治区に戻って、スフの物語を確かめてそれを絵本にしたっていう経緯があるから、うん、日本に入ってきてるバトーキン紀元譚っていうのは内モンゴル自治区におけるバトーキン紀元譚なんですよね。
ということだな、うん、そこで出来上がったと。
そうそうそうそう。で、1962年に北京で出版された中国民間古事典第一集っていうのと、うん、まあ、あのスーホの白い馬の文言が概ね一致している。それからこれの上海版が、まあ、それとやっぱり一致しているらしくて、まあ、この辺りが底本なんじゃないかなっていうふうに言われてるらしいですね。
なるほど。
で、このスフ型ではこの馬にね、名前がついているケースもあるんですよね。
おうお
う。それがね、ショボーンサーラルっていうんですけど、
ショボーンサーラル、サーラル、
これね、鳥の灰色っていうなんらしいんですよ。
うん、鳥の灰色、は
い、で馬に、ね、鳥の名前つけたってことなんですけど、うん、これちょっと思い出してほしいんですけど、
やった
でしょ。
犬
の名前に鳥の名前をつけてましたよね、うんうん、だから結構その愛着のある動物に鳥の名前をつけがちっていうのはモンゴルの人はあるっぽいぞって、
やるんだね、
ね、ところが見えるようですね、うん、同じく内モンゴル自治区に伝わっている馬頭琴紀元譚の和系として、うんうん、シャクシっていう名前を持っている青年の物語なんですよ。
おお、スフじゃなくて、オノじゃなくて、
シャクシ。
シャクシ。
はい。ホルチン草原っていう草原のね、南にいた奴隷の馬飼いに、シャクシというあだ名の息子がいたと、
うん。
父親、この父親であるシャクシの父親が結構早く亡くなってしまいます。
うんうん、
で、まだ幼かったシャクシが父親に代わって馬を飼育するようになりました。
うん、
やがてこのシャクシが奉公の期限を終えて、両親に解放してもらうことになります、うん、まあ、奴隷期間終了ということですね。その際両親は釈氏に一番質の悪い子馬を与えました。
ああ、
けれど釈氏はめげずにこの馬を見事に育て上げて彼の持ち馬としたらしいんですね、うんうん、ただある時この釈氏が両親の息子と一緒に一頭の鹿を追って狩りをしたらしいです、うん、釈氏の乗っていた馬は白い馬だったんだけど、すごく見事に立派に育ったために、うん、両親の息子の馬よりも速かった、
うん、
足が速かった、なので釈氏が鹿を仕留めてしまったんですね、
うん、
これを受けて両親の息子は釈氏にその馬をよこせと迫るわけです。ですがやっぱりスフと同じようにこれを断りますと、うん、逆上した領主と領主の息子に身分を再び奴隷に落とされてしまった釈氏、
うん、
ね、彼は馬を取り上げられてしまいます。で、ある時釈氏が放牧をしていると小鳥たちがやってきて、あなたの馬が苦しめられて逃げてくるからそれに乗って逃げなさいというふうに、ね、言われますと、
うんうん、
その通りに待っていると実際馬が逃げてきて、釈氏はその自分のね白馬に乗って逃げますと、
うん、
けれども領主の兵がそれを追跡してきます。釈氏はこれから逃れなきゃいけないわけですね。この兵士の追跡から逃れるために釈氏は鞍についている紐、あぶみ、 うんうん、足を引っ掛けるところです ね、 あそこね。それから蔵そのものを順々に投げていきます、
うん、はあ、ははあ、
それらは次々に富士の鶴とか沼とか山になって変化してこの杓子を救います
お
で最後に蔵の下にあったあの布団みたいなのがあるんですよ、安直っていうんですけど、うんうんうん、これを投げつけると地面から泉が湧いて泥沼になり、追っかけてきた領主の親子はその沼に飲み込まれて死んでしまいましただけどこの時点で馬もついに疲労しちゃって、疲労の末に亡くなってしまった。
あら。
でこの杓子は馬を葬るとき馬の尾っぽを片身にいただいて、それからお父さんの片身の杓子、
うん、
だから彼のあだ名がついてるのはこの杓子、お父さんの片身からなんですよね、
うん、
杓子と馬の骨とで馬頭琴を作ったっていう風に、そんなお話になってるわけですね。
なるほど、
うん、伏線が回収されてるわけですよ。
そうだね、
お父さんの片身、馬の尾っぽ、それから馬のね筋
すごい展開がすごいね、波乱万丈でしたね。
波乱万丈でしたね、うん、でちょっといろいろ確認していきましょう。まあ、名前がスフじゃなくて父親の形見である杓子から取っている、
うん、
で点を除けば、まあ、概ね身分が上の人との馬をめぐる葛藤の中で主人公は馬を失っていきますね。
綺麗なそして速い白い馬を育ててしまったがために、
はい、ために、ね、
出過ぎてしまったがために、
こういうために打たれた杭、うん、ですよと。でその馬から馬頭琴を作ったっていう、まあ、概ねスフ型と同じ形式を辿っているわけです、
うん、そうね、そこはそうだったね。
王と民衆っていうさ、スフ型のかけ離れた、まあ、葛藤、身分のかけ離れた葛藤から、うん、この世代を経てかつ身分差を持っているっていう葛藤が複雑に描かれる点に結構違いがあって面白いなと思うわけです、うんうんうん、で黒川のイメージなんだけども、あの普通のスフ型ほど話が整理されてなくて、
うん、
普通のスフ型では希薄になった階級闘争が割とはっきり描かれていることから、うん、なんかこれ比較的時代が前のお話なんじゃないかなって俺は思うわけなんですね。
あ、なるほど、
うん。あとね、この杓子型で面白いのは、うん、儒敵闘争っていう要素があるところなんですよ。
儒敵闘争、
これね以前のゆる民族学ラジオでも何度か話題に出してるんだけど、
うん、
儒敵闘争譚っていう昔話のジャンルっていうか、儒敵闘争ってジャンルがあるんですよ。
ヤマンバかなんかにこう捕まって、まあ、ちょっとどうやって逃げたかはもう覚えてないけれども、
うん、
うん、なんか不思議なパワーで逃げ切りましたよね。
ありましたよね、うん、3枚のお札の話ですね。
あ、そうそうそうそうそう、うん、お札が捕まってくれてる役割、身代わりを果たしてくれたり、
そうそう、果たしてくれたりとか、
はあはあ、
あとはイザナギナイザナミってさ、古事記に出てくる一番古い神様のお話、
うんうんうん、
イザナギっていう男の神様とイザナミっていう女の神様がねおるわけですけども、うん、イザナミが先に亡くなってしまうんだよね、うん、炎の雷の神っていう火の神様を産んじゃった時に、
うんうんうん、
あの永遠に火傷をしてね、そのイザナミを恋しく思ったイザナギがその黄泉の国に迎えに行くわけじゃん、
うんうん、
でもそのあっちでご飯を食べちゃった、要はあっちのものを食べちゃった、よもつへぐいをしちゃったイザナミは帰れないっていう、振り返らずに帰るって言われるんだけど振り返っちゃうと、
見ちゃうんだよね。
そうね、
そういう時はね、
そうで見たなって言って追いかけられるわけです、
うん、
その追いかけられる過程で、あのイザナギって桃投げつけるって、
ありました
はいはいはい、あの時に、ね、物を投げる、要は霊的存在とか自分とって、うん、まあ汚らわしい存在に対して、まあ、何らかの性的 性を帯びてる、性的っていうこの場合は聖、うんうん、の方ですね、
はい、
性性を帯びているものを投げ続けて、ね、何らかにそう変性なものを投げつけてることによって、うん、何かを発生させてそこから逃れようとするモチーフ、うん、これを儒敵闘争って言うんですけど、やっぱこれ出てくるんですよね。
いやもうあれやこれやがもう山になり泉になり沼になり
川になり沼なりしてるわけです、うん、でここで出てくるのが霊力のある桃じゃないっていうのが俺面白いところだと思っていて、要はこれ追いかけてくるのが悪鬼羅刹とか魑魅魍魎じゃなくて、
うん、
相手は兵士なんですよ。
もう人ですよね。
そう、だから具体的な脅威だから、うん、アブミとか蔵とかもう身の回りの道具を投げつけて、うん、それを迫りくる現実的な脅威の対処に使ってるような感じがして面白いなって思うわけです、ね、
なるほど、ぶっ飛んだものにはぶっ飛んだものを、
うん、
あの現実の人間にはレイヤーを合わせてそうちゃんと身近にあるものを
っていう感じなのかもしれないね。面白いよね。でこの今話してきたスフ型の他にですね、まあ、バトキン起源端としてはもっとシンプルなものも伝わっております、
うん、
これはね浦下君が話してくれたようなもので、ある人が長い旅の途中で愛する春明を死なせてしまうと、
うん、
これを悲しんで旅人が馬のそばから離れないでいると強い風に吹かれた馬の尾とたてがみがピューピューになると、
うん、
ここから着想を得て木材とこれらの春明の遺物を組み合わせて作って慰めとしてのがバトキンであるっていう話残っています。
あ、じゃあもう馬は使わず、
いや馬は使ってる、一応 その馬周辺の異物も使ってる
から
ね、
木材
と一緒にね。これは言ったらほとんどストーリーがないやつ、
うん、
で、あの浦下くんが紹介してくれてたようなやつですね、
うん、
無駄を削ぎ落としたシンプルなタイプの話で、
うんうん、
まあ、あの楽器弦端がとしてはかなりスタンダードなやつなわけなんだけど、
うん、
これが全世界的に語られているのはなんか人が科学的な視点というか辻褄が合ってる起こりえそうな視座で世界を見ていたっていう形跡が浮かれて俺は面白いなと思うんですよ。
あ、
これだったらあるよなみたいな、
なるほどなるほど、
ね、発想を持ってたっていうのがなんか面白いし愛おしいなって思うわけですね、うん、さあここまで内モンゴル自治区における馬頭琴紀元端を話してきましたけど、うん、現在のモンゴル国にあたる地域では、
うん、
じゃあスフ型じゃなくてどんなお話が語られてるんだろうと、
うん、
モンゴルの馬頭琴紀元端、実はねこれ主人公の名前が違うしのみならず馬の名前が伝わってるんですよ、しっかりと。
おお、
こんなお話になります。フフーナムジルという歌のうまい青年がいました。
全然違う。
彼はモンゴルの東の地域に生まれたけど西の地域にて兵役に就きました、
うん、
彼は兵役に就いたその西の地である女性と恋仲になります、うん、なったんだけど彼は兵役を終えることになって故郷に帰らなきゃいけなくなりました、うん、その際恋仲になった女性は彼にジョノンハラという名前の黒馬を彼に贈りました、うん、この馬は魔法の馬だったそうです、
うん、
空を飛ぶ翼を隠し持っていて彼はその馬のおかげで東の果てに帰郷した後も西の果てにいる彼女と仰せを重ねることができました、
うん、
この事情を知る者は当時東の果てにある故郷では誰もいなかったんだけどもナムジルの近所に住んでいた裕福な家の娘がこのナムジルの行動をかねてから不審に思っていて、うん、ある時ついにこの馬が魔法の馬であることを突き止めることになりました、
うん、
そしてその娘さんはこの馬の翼を切り取って馬を死なせてしまいました、
うん、
この愛馬の不慮の死に失意したナムジルはこの馬の尾の剛毛で弦を作り馬頭琴を作ったというそうです。
へえ、なんか黒いペガサスになっちゃった
ね。黒いペガサスになっちゃったでしょ。フフーナムジルとジョノンハラの物語ですね。
ジョノンハラっていう馬の名前なんだ。
はい、そうです。
へえ、全然違うじゃない。
ここではナムジルの隣の家のね、まあ、裕福な女性が何の理由かわからないままジョノンハラをね殺しちゃってますと、
うん、
ただこのフフーナムジルのわけ、ナムジル型では、
うん、
まあよく似たお話として、このしばしばこの裕福な家の女性と称される女性、要は第二の女性ですね、
うん、
がナムジルと結婚をしているケースが結構多いんですよ、
うんうん、
だから最初の奥さんと別の奥さんがいるっていうケースの話のが多くて、だからまあ結構嫉妬の上での犯行っていうのがちゃんとつじつま合わせになってるケースの方が多いですね。
なるほど、ちょっと恋愛要素が、
ね、絡んでくるわけです。
入ってると。
ちなみにナムジルはチベット語でよく区別せし者の意味ですね。
よく区別せし、
うん、要は分別がついた人間であるってことですね。おー、だから人間として立派な人物であることが名前から示されているんですよ。
そうなの？本当に？
本当か？
そうだ今。
あれ？
あれ？ちょっと分かんない。
ファースト祭司とセカンド祭司いなかったかな、
ね、ちょっとお国のあれですか。
ただこれがね、そうやっぱ異文化だと思うんですよ。これこそが異文化だと思うんです、うん、しばしば祭司を遠くに残してきてしまうことがあって、うん、当時ってその馬の移動でね、一生の移動距離が多かったでしょうから、
うんうんうん、
だからしばしば祭司を遠くに残してきてしまうことがあって、その上で故郷で新たに祭司を得ることっていうのは当然あると、
うん、
でこういうことは起こりうるから、その上で遠くにいる祭司を大事にするのは立派なことだっていう価値観があるんだと思うんですよ。
そこにまで意思が行っているっていう、
ちゃんとね、どっちかをないがしろしないんであれば OK みたいな、
なるほどなるほど、
ところがあったんじゃないかってことだと思うんですよね、うん、まあ、実際その遠隔地、遠くに行った時に烙印を残してこれるっていうのは、うん、部族の考え方で言うと、まあ、確かにそうなんだろうなと思うんですよ。リスクヘッジだよね。
まあまあ確かにね、うん、
でこのお話では権力者は出てこず、また馬は魔法の黒馬、うん、ジョノンハラになっておられ
る。黒いんだって。
そうなんですよ。黒いんですよ、
うん、
でジョノンハラのうちハラが黒って意味です。
ああなるほど、うん、
だから黒いジョノンですね。って意味になります。
ジョノンか。
そう、なので数歩の白い馬になぞらえて名前をつける場合は、うん、まあというよりは馬頭琴伝承紀元端、馬頭琴紀元端に依拠する場合は、
うん、
ジョノンあるいは任意の名前に、うん、白って意味のサガーンをつけてる。
サガーン、
はい、サガーンをつけるといいです。ジョノンサガーンにするとよかったんだよね、あなたの家の数歩は。
なるほどな。そう、 ジョノンサガンか。
ジョノンサガン。
長えな。
そうだね、うん。サガンでいいかもしれない。サガン。白です。
犬
として。
うん、猫。犬。
確かに。あれ、花坂じいさんの犬の名前がサガンだったよね。
うん、ああ、そう。
白、
白だね。白だよね。
まあ、シャクシの話同様、あんまり整理されたお話でもなくて、うん、かつまあ、ファンタジー性も強いから、まあ、ちょっと古いお話な感じもしますよね。
いや、だいぶファンタジーでしたね。だいぶファンタジー
でしたね。でね、この、もう一個古いお話だなって感じさせるのは、出てくる馬が黒馬だったこと、黒い馬だったことなんですよ。うん、なんでかっていうと、この黒い馬から白い馬に、うん、言説が変わるっていうのは、うん、日本でも見られてる現象なんですね。
お、黒から白への流れ。
そう、これどっから見られるかっていうと、うん、1月7日に行われる宮廷行事青馬の節会っていうのがあるんですよ。
ほうほうほう。
これ天皇がブラクイン、まあ、後に紫神殿っていう場所に出てきて、うん、邪気を払うとされる白い馬を庭に引き出してきて、うん、自分のを取り巻く臣下の者たちと一緒にそれを眺めながら宴を催すっていう行事なんですね。うん、でこれ青馬の節会って言うんだけど、青馬の部分は白馬って書くんですよ。
うんうんうん、
ただこれ馬のことちょっとでも知ってる人だったら気づくんですが、青馬って黒い馬のことなんですよ。
あ、そうなの。
うん、白馬の節会って書くんだけど、うん、読みは青馬なんですよ。これなんでかっていうと、もともとこの祭典に使われてたのは黒い毛の馬だったんです、
うん、
それがどっかのタイミングから白馬になってるんですよ。
ああ、そうなんだ。
そう、だから黒い馬が白い馬にとって変わられるって現象は日本でも見られていて、うん、これが何に由来するかっていうのは私はちょっとよくわからないんだけども、まだちゃんと調べられてないからね。だからこういう現象がある時間によってこういう祭が生まれるってことはあるから、まあ個人的にはこの数歩の白い馬とジョノンハラの物語でいうと、ジョノンハラの方が古いところにあるんじゃないかなって思うわけなんですね。
黒青っていうのは結構あるの、その言うのって。緑はすごいわかるんだけど、
ね、あ、はいはい、黒青っていうか、黒い毛のことは青毛って言うんだよ、馬の。
へ
え、
うん、そうなんだ。
そうそうそうそう、わかんないよね、
うん、
足毛って言ったら白だし、ね。
ああ、そうか、うん、それは、ああ、でもそうか、それは分かる。
そうなんだ。だからまあ必ずしも色の名前と実際に我々が目にする色の名称って、まあ、イメージと一致しないことはあるけど、まあ、
ね、
わけですね。まあただナムジル型、フフナムジルの話、うん、でもあの白馬と足毛の馬と称される話もあるので、まあ必ずしもそうだとは言い切れないってことだけは留意しておいてください。ところでモンゴルではね、稀に馬の胸の脇、
胸の脇の、う
ん、に普通の馬には見られない骨が見られることがあるらしいんですよ。
モンゴルでは？
モンゴルでは、はあ、多分日本でもそうだと思うんだけど、これを民間ではかつて馬は翼を持っていたことの証左として信じているらしいですよ。生き物の体にある由来不明の器官を痕跡器官として、うん、まあ、解釈するってことですね、
うんうんうん、
私ね、この話聞いた時に、この馬の翼の話聞いた時にちょっと興奮しちゃって、
うん、
なんかね、痕跡器官っていうモチーフ私好きだなって気づいた。
あー、うん、なるほど。そこに何かを
意味を見出そうとする人の営みがやっぱ好きなんだなってことに今回調べてて気づきました。うん、
なるほどね。
エモいなって思って。いいな。
そっからこう、あ、こうだったんじゃないか、じゃあこういう物語、
うんうん、ね、つじつま合わせが生まれるわけです
よ。なるほどね、確かに面白いね。
そうで、この後も紹介するんだけど、なんとなんかね、馬ってね、空飛びがちというか天に向かいがちなんですよ。
へ、
でかつ日本のさ、おしら様っていうさ、蚕、うん、の神様の伝承があるんですけど、うん、まあ、てかまあ蚕のによる絹を作る産業の由来端とか起源端みたいな話が岩手には伝承されてるんですけど、そこでも出てくるんですよ、馬が空に行くモチーフっていうのが、ね、うんうんうん、まあ、もっとグロテスクで、さばかれちゃった馬の皮が娘さんを包んで空に上がっていくっていう話なんだけど、
つまらないね。
まあでもそこにはね、秘伝のね、物語があるわけなんですけど、まあおしら様の話は今度は別な機会にしましょうと。
まあ馬が天かけるみたいな、
あ、そうだね、そうだね、確かにそのイメージがあるからね、あれ何からなんだろうね。
うん、
でこのフフナムジル型にはアルタイ山脈、うん、これあれですね、あのモンゴルの北西部を走ってるでっかい山脈なんですけど、うんうん、このアルタイ山脈の女神様とか、うん、あと竜王の娘っぽい存在が登場するケースも結構あって、うん、まあ、やっぱりフフナムジル型のファンタジーの内容になってるわけですね、
うんうん、
でこれらの神様的存在の登場とか交わりとかから、まあ、馬頭金紀元丹の主人公だからフフナムジルはシャーマンを模してるんじゃないかっていうような説もあります。
あ、そういう力があったと、
あったとするし、まあ、あるいはシャーマンの起源の話なんじゃないかみたいなことを言う人もいますと。 さあ、なんとなくここまで分かるような話がついてきましたけど、こっから異文化分からん。変わり種のご紹介が。
まだあるわけね、種類が。
あと2種類あります。まあ、他にはあるんですけど、今回はあと2種類の紹介をとどめましょうと、うん。神と悪魔の共同制作型っていうのがありますね。
ああ、ちょっと匂いが変わってきた。
これは、まず前提として飲み込んでほしいのは、ボルハンと呼称される、うん、まあ、創造神、最高神っていう存在がいます。
お
だいたい空を司っている神なんですね。
なんかゼウス的な。
ああ、それで思ってください。
うんうん、
このボルハンは前提として悪魔の、あの計り事によって自分の母親を失っております。
うん、あらら、うんうんうん。
で、そんなボルハンは自分の悲しみを癒すために琴を作ろうとしますと、
はい。
で、ここで作ったのが馬頭琴の原型であります。
うん、
でもね、これいい出来じゃなかったらしいんですよ。
うん、
そこで占星術師、まあ、星占いをするシャーマンですね、うん、にこの事情を話しますと、なんかうまくいかないんだけどと、
うん、
すると占星術師は木を四角く切って蛇の皮で外側を張って、
うんうん、
馬の尾の剛毛で鶴を張って作りなさいと指示します。
ほうほうほう。
で、ボルハンはそれに言われた通りに歪んだ木で音を出そうとしたところ、まあ、言われた通りこのちょっと歪みのある木でね、
うん、
音を出そうとしたところ、なんかやっぱギシギシと擦れる音が混ざってしまうと、
うんうん、
殺言するにしても、
うん、
もっとどうにかならんかと思うわけです。
それはね、あの力抜いて意味
があった。こういう感じですね、すいませんみたいなね、うん、そういうね指導も必要だったかもしれないですけど、実はこの場合ね物が悪かったんですね。
あ、物が悪かったか、
は
い、か。
そこでもう一度あの先生術師に聞きますと、
うん、
和闘金を作ったらあんまりいい音が出ない、どうしたらいいかと、
うん、
すると先生術師はこう答えますと、あ、それはね、お前のお母さんを殺した悪魔が教えてくれるだろうって言うんですよ。
お
で、まあ偉いですね、ボルハンは、
うん、
あの悪魔に尋ねに行きますと。
仇ですよ、
仇ですよ、
うん、
そしたら悪魔は、あ、黄色と茶色の色の混じった馬の尾っぽの剛毛が足りないんだろうと。
そこは真理なんだ、うん、
足りないよね。あ、それ足りてないわ。
ちゃんと
教えてくれる。あと、あの黄色の松の樹液足りてないよね、松屋に塗った。っていうわけです。
あ、
で、助言通りに馬頭琴の尾の剛毛に樹液、ね、松屋に塗りつけたところ、うん、本当に素晴らしい音ができたと。
なるほどね。
で、こうして馬頭琴という楽器ができましたというね。松屋にの大事さを伝える話です。
なるほどね。松屋には塗らないともう音すらしないんだよ。ギシギシ
と。だからそもそも音しなかったでしょうね。で、これ神様が出てくるケースです、モルハン、
うんうんうん。
モルハンはさっきも言った通り、モンゴル神話上の、まあ、最高神、創造神を表すので、
うん、
まあ、彼の物語ね、要は世界を作った人の物語から、うん、存在の物語から馬頭琴が出てくるっていうのも頷けますよねっていう話です。で、もう分かんないのはですね、母の死につながる悪魔に母の死を悼む楽器制作のコツを学びに行くの。
うん、いや、そうそうそう。いけるんだっていう
の
と、
ね、
う
ん、分かんないですよね。
悪魔もなんかちゃんとそこには答えるんだ。
答えるんだみたいな。まあ、全然言った方がいいよ。言うんだみたいな。あ、素材悪いよ、それ。でもね、これ、実はこの悪魔って訳されてるツォツグルっていう存在の特殊な立ち位置っていうのが関係してるんですね。
うん、
これ、実はツォツグルって物語上必ずしも悪っていう性質を帯びない霊的な存在なんですよ。で、これを理解してもらうのに一回マンガスっていう存在をインプットしてもらわなきゃいけない。
うん、なんかちょっと違うの来たね。
そう、一回ツォツグル忘れていいです。
忘れて、マンガス。
マンガスっていうのは、あの、モンゴル英雄叙事史上に出てくる敵の継承ですね。
お、敵ね。
うん、敵です。
うん、
ザ敵。
ザ敵。
一応怪物とか訳したりするんですけど、うん、まあ、振る舞いとしては主人公の奥さんを奪ったりとか、主人公と勝負して主人公がめとるべき女性を奪い合うっていう動きをすることが多いですね。
クッパみたいな、
ね、そうですね、クッパです、うん、このクッパのイメージ調査を、うん、あの日本のモンゴル研究者の藤井真子先生がしてるんですね、
うん、
ではマンガスってぶっちゃけ悪なんですか、それともそうじゃないんですかっていう調査をするんです、
うん、
明らかに振る舞いとしては悪なんですけど、
うん、
これ悪だって決めつけるのは実は早くて、
うん、
単に敵っていう役割、
あ、
主人公の敵って役割をする場合も結構多いんですよね、神話上に出てくる存在って、
うん、
敵性存在って、
そう、敵かどうかは悪いかどうかじゃないもんね。
そうで、これを研究した結果、先生曰くマンガスのイメージを決定するのは、
うん、
これと類似概念であるソトグルとショラムとの関係性。
あ、また別の話です。
そう、難しいよね、
うん、
でかなり噛み砕いて話すけど、
うん、
マンガスが悪になるか否かっていうのは、
うん、
マンガスっていうものをソトグルとの関係性の中から見てるか、ショラムとの関係性の中で見てるかっていうのに区分けされるらしいんですよ。
おうおうおう。
で、ツォトグルは往々にして幽霊とか霊的なものっていう風に例える、
うん、
精霊なのかな、そして例えられることが多くて、ショラムは魔女と訳されることが多いです。
はいはいはい。
要はマンガスって悪ですか、
うん、
否か悪ではないですかって聞かれた時に、うん、その聞かれた側の人がマンガスか、まあ、部類で言えばツォトグルの仲間だろって言った場合、うん、この人はマンガスを悪としては見なさないんですって。
へえ。
ただショラム魔女とのくくりとの同一の中で見た時に限っては、
うん、
マンガスを悪とみなすっていうような。
なるほど、
うん、
マンガスにはどっちにも転ぶわけだ。
そう、転ぶわけ、
捉え方によって。
だからマンガスっていうのはニュートラルな存在なわけですよ。
ですね。
となると、
ただ、まあ、うん、主人公とは敵対してるけど、
敵対してるけど、でとなるとですよ、ここで神様に対してアドバイスをしている例の、うん、悪魔はツォトグルでしたよね、
うんうん、
彼はマンガスを悪たらしめる属性を持ってないんですよ。
逆だもんね。普通じゃないよね。
そう。かといって善でもない。
はあ。
だから善でも悪でもない存在としてのマンガスを、と同じくくりにいる、くくりにいるソトグルは、
うん、
同じように善でも悪でもない存在なんですよ。
うんうんうん、
だからあくまで神様の、まあ、敵対者というか、反対位置にいるものであるっていう認識なんですよね。
うん、なるほどね。
でこういうどっちにもつかないふわふわとした属性を持つ存在って、
うん、
まあ、いろんな国の神話に登場しますよと。で日本は神話じゃないけど狐ってこういう立ち位置だと思うね。
まあ、確かにいいか悪いかで言われると難しいな。
そういいか悪いかじゃないじゃん、
うん
うん、で
ここじゃないな。
メソアメリカの神話とかに出てくるコヨーテ、
コヨーテ、
はい、コヨーテなんかは太陽が吸っていたタバコを盗んで、うん、火を盗んでですね、人に文明っていうか火をもたらした存在として書かれるんですよ。崇敬している神様からしたら余計なことをする敵対者なんだけど、
うん、
人からしたらありがたい、文明を持ってきてくれた存在ってわけで、
ね、うん、
で一方でコヨーテは害獣として、あの、嫌がられてるっていう側面もある、
うん、
実利的な側面として、うん、こういうすごいニュートラルな立場にいる存在っていうのが日本もでもそうだし、うん、海外でも見られる、
まあ、何かしらいると。
そう、こういうものを見出せるのが今のツトグルの話、ツトグルと、
うんうん、マンガスと
ボルハンの話なわけですね。で最後に一番わけわからんやつを紹介します。
はいはい。
これはあの俺何回も読んだんだけどわからん。
そう。
何回も読んだんだけどわからんので、うん、ほぼ載ってた原文そのまま読み出すね。
はい、教えて。
北方の遥か彼方の地方に普通の人間では登ることができない大山が一つある。
うん。
山の主は一頭の獰猛な獅子であった。
獅子。
獅子。獅子、この前はライオンを見て書いてありますけど、うん、多分雪ひょうとかそういうやつでしょ。
うん。
しかしその獅子にしても大山から離れることはできなかった。
うん。
ちょっとどういう意味か分かんないですね。
離れることできない。
離れることってことですかね。
うん。
この神の山は珍しい8頭の春明の住む場所で、
うん、
それらの大半は肥えた春明だった、
うん。
よく太った春明だったんだけど、中に1頭だけ痩せギスで醜い馬がいた。
うん。
けどその痩せギスの馬は他の馬よりも早く駆けることができ、
うん、
耐久力もあったと言われています。うん、数ヶ月の間をかけて28の隕石が地上に落下します。
はい。
落下した隕石はそれぞれ28の青年の勇士になりましたと。
うん。
その中の20名はもともと馬に乗っていました。
うんうん。
その他の8名は馬に乗っていなくて例の8頭の春明を捕まえに行きました。
うん。
彼らは一晩中大山を登って夜明け前に空の果てにつき馬をなんとか路獲しましたと、
うん、
で28名の勇士全員が馬に乗ることができて、そのボスがこの痩せた馬に乗りました、
うん、
ところでこのボスには一人の女友達がいました。
あ、はい。
彼女は彼を首長ですね、ボスを失うことにならないように、うん、ある日この馬の大腿部に折りたたんでいた小さな翼を切り取ってしまいましたと、
うん、
その結果この馬は天に登っていくことができなくなり、
うん、
地面に墜落して死んでしまいましたと、
うんうん、
でこの馬は馬頭琴に姿を変えて、その年乗っていた勇士のボスは流浪する琴引きあるいは詩吟家として姿を変えてしまいましたとさ。
獅子はい
獅子は
ずっと獅子の存在まで
だ。どこって
一回も出てこなかったあの後。
そうなんですよ
いらなかった獅子が。
わかんない馬が痩せギスなのもわかんない
。ああ、そうなんだ。
わかんないんですよ。
ちょっとそうだね。 わからないね。
世界観が込み入ってるんですよ。あと隕石が人になるのもわかんないんですよ、ね、
そう、人になったか、うん、馬にも乗ってたか、20人は、
まあ、隕石なんでね、そもそも前提として、うん、空の世界、
まあ、から来るものですよね。
空が、空が神様の世界だもんで、うん、そこから降りてきてるからやったら神の血を引いてる者たち、まあ、だからその大山にいる春明を従えることができたし、
うんうん、
そのうちのボスは空にも届きうるね、足の速さと、まあ、多分空飛べたんでしょうね、
まあ、羽がどうっていう話はね、
そう、そういう霊力を持った馬を味方につけることができるみたいな由来のある人だったんだけど、それを、まあ、一人の女性のなんて言ったら過保護かな、まあ、
そうだね、うんうん、安全を願ってるわけだからね、
する気持ちによってその翼を折られてしまい、
うん、
まあ、馬もろとも地面に墜落してしまい、片方はバトキ、片方は放浪の吟遊詩人ですね、うん、になったという話なわけ。わかんない。
わかんない、ね。
まあ、見えるのは何らかの権能の失墜、消失とか、
うん、
上位の存在が人になる的な話とか、
うん、
まあ、神の世界と人間界の王冠みたいなモチーフがあるわけなんだけど、なんかあまりに違う文脈が。
そうだね。
本当に違って何にもわかんない。
うん、
でもね、この振り回され方がすごく私はいいなと思っていて、
うん、
というのもそのこういう異国の伝説とか神話、昔話を聞いた時に感じる違和感って、
うん、
これがなんか異文化なんじゃないかなと思うんですよ。
確かにね、要はまあ誰かがその物語をどこかでこうこしらえたとして、
うん、
仮に俺らがその役割を担ったとしたもしても、多分その発想にはなってない。
ならないよ、ね、ならない。
うん、うん、
まあ、そもそも隕石が人になってなおかつ28のうち20は馬に乗ってたっていう設定もわからないじゃないですか。
その設定思いつきたいもん。
なんか思いつきたよね。それはなかったなーって思うわけじゃん。
思いついてみたい。
その手があったかみたいな、うん。でもね、モンゴル行くとなんとなくわかるんですけど、うん、やっぱね、星が近いですね。
うんうんうん、
だからあんだけ澄み切った星空が見えていて、それを神話に組み込まない理由はないなとは思うわけです。
なるほどね。うん。うん、
で馬ってさ、周囲の警戒のためにちょっと高いとこ登ったりもするから、
あ、はいはいはい、
そこになんかこう神秘性みたいなのを見出す気持ちもわかるし、
うん、
なるほど、こういう世界観、こういう地理的景観があって、こういう神話って生まれてくるんだなは、うん、やっぱどっか納得できちゃうところもあるんですよね。
なるほどなるほど、
まあ、できちゃうってできていいんだけど、
うん、神話から読めるよね。
そうそう、読めるわけなんですよ、うん、なんかこう異文化交流とかさ、異文化理解とか言うわけじゃないですか、
うん、
あれってそのなんか割と分かったような顔はできるじゃん、
うんうんうん、
分かったような口も聞けるしね、あ、なるほどね、君のところはそういう感じなんだって何の葛藤もなしに受け入れることもできるんだけど、
うん、
こういう風に意味不明な神話一見すると、僕たちの文化の文脈上で見ると意味不明な神話を一回体感して振り回されて、
うん、
なんだ分かんねえってなってみる、
うんうん、
これが私は本来あるべき異文化理解なんじゃないかなって思うわけです。
なるほどなるほど。
納得できなくていいから一回振り回されてみる。
そうだね、
うん。
納得できたら、まあ、そこまで異文化ではないかもしれない、
ね。そう、異文化ではないんですよ、
うん、
そう。納得できるんだったらそれは想像遠くないわけだし、うん、それはそれで望ましいことというか、うんうんうん、いいことだなと思うんだけど、納得できないまま振り回されて、なんだかわかんないけど、これが文化の下地にある人たちがこの世にはいるんだって思える、
うん、
思うことっていうのが楽しい。
うん、
これが異文化理解だと思うし、この違和感加速は異文化だなって思うわけ
なんですよ。なるほど。
だからですね、皆さんもですね、結構他国の神話本になってまとまってたりします。なんか割と文庫サイズぐらいにまとまって図書館にガーッと並べられてたりすることもあるので、まあ、よろしければ一度手に取ってもらってですね、なんかお気に入りの神話、うん、国の昔話なんかを持っているといいかなと思いますし、やたらめったらに触れてみて振り回されてみるっていうのもなかなか疲れますが、いい経験にはなるかなと思います。
う、ね、うん、今日ね、でもね、聞いてて思ったのはね、どの手の話もそういうのが多いのかもしれないけど、うん、やっぱりなんか悲しい話が多かったね。
そうだね、悲劇が多いね、うん、基本的には、うん、ね、
それはなんかこう、その後々に残っていく話っていうのはそういった悲劇の方がいいのか、うん、もう一個聞きながら思ってたのは、そのバトーキンっていう楽器の音が、
うん、あ
ー、そういったものを想起させる音だからなのか。
確かにね。
ただ例えばまあわかんない、こじ、あえて具体名出すのは避けるけど、もうちょっとバカみたいな音がする楽器だったとしたら、
例えば何ですか？
言わない言わない言わない。
カタカタ。
いやいや言わない言わない。けども、果たしてそんな 話になったんだろうかとかね、うん、
あと前提として、うん、神話のあった世界っていうのは良い世界だった、
うん、
で今は良くはなっていっていないっていう前提があるのかもしれない、
なるほどなるほど、
かつて人間はこう輝かしい存在だったのにっていうような気持ちがどっかにあるのかもしれないですね、
なるほど、
うん、まあ、今が苦しいから昔は良かったって思いたい、そんな気持ちが人類共通にあるんじゃないかなと思いますと。さあこんなところで馬頭琴紀元太についての話は終わりたいと思います、はい、うん、まあ、今後もですね、私がちょっと気になった他国の神話とか、それからモンゴルの民話については僕自身モンゴルにやっぱ興味が強い興味があるので、うんうんうん、今後も調べていきたいと思います。
いいですね、
まあ、ただですね、いかんせん外国の神話伝説民話なので、うん、本来だったらその国の言語の原点に当たるべきなんですが、私にそんなスキルはございません。ございません。なので、まあ、間違ってることも多いに言いますし、うん、その、なんて言うんだろう、まあ、浅いレベルでね、しか調べられないんですけども、まあ、それでも楽しんでいただけたらなと思いますし、うんうんうん、有識者の方はですね、ぜひコメントでお叱りをいただけるとありがたいかなと思います。
そうですね。
マジで勉強になりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回のゆる民族学ラジオを終了したいと思います、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。